白く鈴伝道師によってメッセージは主に任せてです。お願いいたします。
本日新井先生はバングラディッシュに出張なさっておりますが、多分ですけど、今もYouTube で私どもの礼拝を一緒に参加してくださっているんじゃないのかなと、改めてすごい時代になったなと思うわけであります。東南アジアというつながりで考えますと、以前私の説教の中で、私が大学生時代フィリピンで活動していたという話をさせていただいたことがあったかと思います。そのフィリピンでの活動を通して、実は現地で一人の友人ができました。その友人は日本語がとても上手でありましたので、英語がですね、決して得意ではない私にとってましては、この現地の村で活動している中で母国語である日本語で会話できる相手が見つかるということは非常に貴重な経験でございましたし、大変心の中でもですね、救いだなと思って関わっていたわけであります。何日かその彼女と話していますと、少しですね、だんだんと不思議に思うことが出てきまいりました、少し違和感は覚えるのですが、とてもですね、会話のテンポがいいんですね。習得が難しいとされる日本語、こんなにもテンポがよく話すことができるのかな、なんでだろうなと、こう感心して思っていたわけでありますけれども、注意深く彼女の言葉に耳を傾けていますと、最後に必ずでしょという言葉を使うということが分かりました。よく考えてみますと、このでしょという言葉は意外に魔法の言葉でございまして、最後にでしょという言葉がつくだけでですね、少したまにかなり違和感のあるものにはなるんですが、肯定文にも疑問文にもなり得て、会話のテンポがよく会話できるということなんです。例えばその彼女は私たちに、あなたたち昨日来たでしょっていうわけですね。はい。あなたたち去年来たでしょっていうわけです。はい。明治学院大学というところから来ました。あ、明治学院大学でしょ、東京でしょ。はい、東京です。あ、日本に来たことあるんですか。うん、もちろんあるでしょう。こういう感じですね。これでしょうを最後につけることで、非常にこうコミュニケーションのスピードが上がるんです。多分疑問形とか何形とか、こう頭を変換しなくていいんです。最後に語尾をでしょうとつけてあげるか下げるかで、こうニュアンスが伝わってしまう。非常にこの素晴らしい会話がたくさんできましてですね、ちょっと踏み込んでみようと思いまして、なんで日本に来たんですかというような質問もしてみました。そうすると、出稼ぎに来たんだと、そういうわけですね。続けて、じゃあ日本で何のお仕事してたんですか。そう聞きましたところ、フィリピンパブと呼ばれるお酒を飲む居酒屋さんで働いていた。10年間。で、彼女は楽しそうに、日本のあちこち行きましたしょと。新宿でしょ、新大久保でしょ、大宮でしょ、宇都宮でしょ、仙台でしょ、札幌でしょ、旭川でしょ、帯広でしょってこう言ってるわけですね。で、だんだんですね、地方に行ってるわけですね。で、これを聞きながらですね、彼女といろいろ話をしていくと、やはりなかなか厳しい世界で、売れっ子さんが次から次へとこう若い子たちがフィリピンから日本に入ってくるという中で、キャリアを積んでいって、なかなか太いお客様ができないというふうになると、どんどん日本の田舎の方に転勤になっていくっていうんですね。そして最後、彼女は帯広からフィリピンに戻ることになったというわけであります。10年間日本に出稼ぎに行ったにもかかわらず、結局は私たちが活動する村に住んでいる。これもまた一つの厳しい現実なのかもしれないと。しかし、そんな彼女はまた日本に行きたいと、そういうのであります。なんで日本に行きたいのか、そう聞きますと、その答えは彼女のパーソナリティと深く関わる問題であり、それがゆえに生きづらさを覚えているということでした。そしてそれはまさにフィリピンの抱える歴史にも大きく関係しているものだなと感じるものであったのです。フィリピン。この国は16世紀までたくさんの島々が自治独立して暮らしていた場所でありました。 中世のスペインガスコを植民地支配し、その当時のスペインの皇太子であったフェリペ2世、この名前にちなんでラス・フィリピナス諸島と名付けられたことが現在のフィリピンの語源であります。このフェリペ2世のフェリペとは、聖書に登場いたします十二使徒の一人であるフィリポから名前が取られております。スペインの植民地時代にフィリピンの人々はその当時の人々はスペインの植民地によってですね、キリスト教を受け入れることになります。そして今では国民の 85% がカトリック教徒であると、このように言われる国になっておりますが、実はその私の友人、彼女と申しておりましたが、性的少数者でございました。体は男性でありますが心は女性と。フィリピンは カトリックの教会が非常に多いと。そしてフィリピンのカトリック教会ではやはりこの性的少数者である LGBTQ という問題に関しましては割と開かれた態度は取っていない。現在でもフィリピンではそのような LGBTQ の方々は非常に生きづらさを覚えているというのであります。少し皮肉な話だなと思うわけであります。福音を述べ伝える使命を持った使徒フィリポ、その名前を冠したフェリペ2世が突如フィリピンを支配し、その時に布教されたキリスト教によって救われるのではなく、現在に生きる彼女が貧困の中に苦しみ、さらに心の支えになるはずであるイエスからも救ってもらえないというふうに感じているというのであります。主イエスは私たちに述べ伝えよというふうに言われたその福音とはどのようなものであるべきかを、今私たちは何か問われているのではないかと思うわけであります。さて本日の十二使徒のフィリポは、フィリップという名前でも現在でも名前がね使われるほど親しまれている存在ではありますが、本日の聖書箇所に登場しましたフィリポはこの十二使徒のフィリポではございません。では本日の聖書箇所に登場しましたこのフィリポはどういう人物であるのか、それを理解するには少し遡ってですね、6章のあたりを読んでいただきますとよく見えてくることになります。要約させていただきますが、当時のエルサレムの教会には信徒が徐々にこう増えてきていて、イエスの福音というのはこうどんどん広がっていくわけでありますが、しかし同時に教会の中では争い事が起きていくわけであります。エルサレムの教会でどういう争い事が起きていたかというと、大きく2つに教会が分裂しておりました。1つはユダヤ人、もちろんユダヤ人でした、ごめんなさい、ヘブライ語を話すユダヤ人、つまりエルサレムで育ちヘブライ語を用いて地元でこうプロパーとしてその教会の活動に参加した方たちですね。でもう一つの一派が、ギリシャ語を話すユダヤ人たちですね。外国からあるいは気流地から、そのエルサレムの教会にやってきてイエス・キリストの福音に気がついた者たち、その者たちの間で待遇が違うということでですね、まあ、プロポはやはりエルサレム育ち、エルサレム生まれの信徒の方たちの方が発言力や権限、いろんなものが強かったんでしょう。なかなか均等に食料の分配がいかないですとか、金銭の分配がうまくいかないという問題があって、教会は混乱の中にあったというのです。そこで十二使徒たちは相談し合いまして、自分たちのこの現状を見てですね、自分たちのこれまでのそういった采配を悔い改めまして、それではギリシャ語を話すユダヤ人の中から、信仰と霊と知恵に満ちたものを選んでもらって立ててもらって、その方たちにこのエルサレム教会の重要な役割を任せようじゃないかという決議をするわけであります。これはまさに今私たちが取っている役員会の選出、まあ、それに近しいものでありました。十二使徒がいわば牧師たちであり、その以外の信徒さんたちとの関係というものが初めて教会の運営側に信徒さんたちが関わるようになっていく、そんな場所でありました。その時に12人の使徒、これに加えて新たに7人の者が新たに選出されました。そのうちの1名が本日のフィリポでございます。ついこの間までこのフィリポという方は一般の信徒であったというのでありました。その後、 キリスト教があまりにもエルサレムで広がっていくということから、キリスト教は多くの迫害を受けることになり、フィリポはその迫害から逃れるようにしてサマリア地方まで逃れていきます。このサマリア地方でイエス・キリストの伝道を続けていた。そんな時、主はこのフィリポに語られるところが本日の聖書箇所の冒頭のことでございます。このフィリポに主が語られ、働きかけられるこの回数でございますが、最初の1回だけではないというふうに考えられています。今回の聖書箇所では合計4回主はフィリポに働きかけになったというふうに考えられています。1回目はまさに冒頭聖書箇所でございましたけれども、26節のところ、フィリプの前に天使が使わされて、エルサレムからガザへ下る寂しい道に行きなさいということをお告げするという瞬間でございます。ここでいう寂しい道とは一般的に荒れ野を意味しますが、神様はこのフィリポに荒れ野に行きなさいというふうにお伝えになったというのです。私たちはこのフィリポと同じように、こうした神が突然目の前に現れ、あるいは天使が現れて遠くに行きなさいと言われた時に、その言葉に従うことができるのでしょうか。落ち着く家を離れて何の目的かも知らされずに荒れ野に向かうことはできるでしょうか。私たちもこの聖書を読む中で自分自身の信仰を問いたいのだと思うのです。神の言葉に従ったフィリポでありましたが、それが何のためであったのか分からずにおりました。目的地の荒れ野の道まで到着いたしまして、一人寂しく歩いていた時、後ろからエチオピアの一行がフィリポを追い越していくのであります。しかしこの時まだフィリポは気づくことはできません。ここで2回目の神様の働きがございました。今度は聖霊による働きであったと聖書に書いてあります。29節から31節のところです。あのエチオピア人を追いかけなさいというふうに聖霊が働いたというのです。フィリポは慌てて走ってそのエチオピア人たちに追いつきますと、馬車に乗ったエチオピア人がギリシャ語で書かれていたイザヤ書を朗読していたというのです。そのエチオピア人は多分ですが、自国の女王のためにお土産として聖書を購入していたのではないかというふうに考えられています。フィリポはすかさずそのエチオピア人に、意味は分かりますか、話しかけるのでございました。するとこのエチオピア人は、手引きをしてくれる人がいなければどうして分かりましょうか、そのように言ったと書かれています。このエチオピア人の言葉が非常に印象的だなと思います。私たちも聖書を一人で読むときに、理解が難しいな、一人ではじっと読んでいても悶々とするときがよくあるのであります。しかし私たちには、すでに隣に座っていらっしゃる愛する皆さんが与えられている。教会では聖書研究祈祷会がある、聖書を学ぶ会がある。そこで互いの意見を交えることができる。これはなんと心強いことなのかと思うわけであります。このエチオピア人もこのフィリポに声をかけられて、この内容分かりますか、そう言われた時にどれほど嬉しかったことか想像することができるのだと思うのです。そして次に3つ目の導きでございます。これは御言葉による導きが働いたと考えられています。32節から35節で書かれています。そのエチオピア人が朗読をしていた聖書の箇所は、旧約聖書のイザヤ書であったと。そして調べますと、53章7節から8節のところでありました。このイザヤ書の53章のところは、まさにイエスの受難を予言していた箇所であります。そしてその箇所をフィリポが解き明かしていく、つまり証しをしていくのであります。エチオピア人はこの証しを聞いてイエス・キリストの 信仰を与えられることになったというのであります。そして最後に4つ目、見えない手による導きがそこにはあったと考えられます。36節から40節では、エチオピア人が荒れ野のただ中でまさに信仰を与えられ洗礼を授かりたいと思ったその時に池を備えたオアシスが一行のそばにあったというのです。これは私たちは俗っぽい言葉で奇跡だとこのように言うような瞬間でございますが、しかし私たちは確かにここに、この一連の物語を読むことで確かにここに働いてくださる神様の見えない御手を感じるのであります。これまでこのフィリピの物語に4度の導きがあったことをご説明させていただきました。しかしここでふと気がつくことがあります。この導きは、この4度の導きは徐々に見えないものへと変化していったのではないかということです。最初は天使、次は精霊、次は御言葉、最後は見えない御手に。この変化は何であろうか、どうして変わっていくことがあったのか、少し考えてみますと、私はこれはフィリポの信仰の在り方の変化、それと関わっているのではないかと思うのです。私たちもフィリポのように天使と出会ったような強烈な信仰体験をしたいと、そう思う時があります。あるいは聖霊が下り全く新しい人に変えられるような経験をしたいと、そう願う時もあります。しかしながらそういうことというのはなかなか起きないものであります。そして私たちは何か自分が原因が悪いことがあるのではないかと苦しみ悩み、日曜日にこの教会の礼拝に来るわけであります。そしてこの教会に集い御言葉の導きに出会うのであります。祈りや聖書の言葉でハッとさせられるのであります。この教会のこの礼拝の中で確かに与えられているこの御言葉で神の導きを感じるのです。そしてその信仰は徐々に強められていきながら、最後は日常の生活の中にイエスが伴ってくださっていて導いてくださっているということを知るのだというのです。このようにフィリポ自身が信仰を強めたように、私たちの信仰もまた強めていかなければならないのかもしれないと思います。また本日の聖書箇所のもう一人の人物、エチオピア人でございましたが、彼は宦官であるということが書かれていました。実は申命記の23章2節では、宦官は主の集会、つまり礼拝、参加することができないというふうに禁じられた存在でございました。しかし主はその禁じられた、蔑まされた方、またユダヤ人ではない外国人であるその宦官のエチオピア人にフィリポを使わしたというのです。この物語からもまたイエスを救い主であると証しするならば、またイエスはご自身を尋ね求める人に条件はつけないのだ、そういうことがわかるのではないでしょうか。私たちもこのエチオピア人が持っていた清らかな心でイエスが示された真理と道を尋ね求めていきたいと思うのです。そしてこのエチオピア人に洗礼を授けたフィリポは、ついこの間まで一人の信徒であったということも忘れてはならないと思うのです。主のご計画は計り知れません。私たちにできることは、主の導きが確かに私たちに働いていることを信じること、そして主の御言葉を聞こうとする心を持つこと、私たちの持つ薄い信仰を積み重ね積み重ね積み重ね、熱い信仰と認めてくださるように、イエス・キリストを信じ、イエスにより頼み、主に任せて生きていきたいと思うのであります。 冒頭でお話ししたフィリピンの友人のその傷ついた心に主の慰めがありますように。そして私たちの上に主が伴ってくださり、聖霊の導きによってこの世へと出ていくことができますようにお祈りしたいと思います。天におられます主よ、あなたが聖霊を使わし私たちを用いてくださることを確認させていただきました。私たちはあなたが与えてくださるその聖霊をしっかりと受け止めることができますようにどうぞお支えください。私たちがまたあなたからいただいたその聖霊の力をもってしてこの世へと出ていき、一人でも多くの方たちにあなたの福音を告げ知らせるものとなりますようにどうぞ支えてください。このお祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。